聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章67節から80節、新約聖書109ページです。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。褒むべきかな、イスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより明けぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。聖書の言葉は以上であります。アドベントに入ってから、このルカの福音書からですね、特にイエス様の誕生、またその救いの意味ということを特にご一緒に考えています。で、今日はですね、この、ザカリアの賛歌といわれる箇所なんですけれども、このザカリアの賛歌、注目してもう一度ですね、イエス様のお生まれ、またその救いの意味を、確認していきたいと思います。で、初めに、少し経緯といいますか、確認していきたいと思うんですけれども、御使いガブリエルからですね、男の子を産むと、エリザベツは告げられていたんですけれども、その約束通り、御使いの言葉の通り、実際にエリザベツは男の子を産みます。で、ただですね、エリザベツに男の子を産むという言葉が与えられて、実際はザカリアですけれども、ザカリアにガブリエルから言葉が告げられていましたが、夫ザカリアはですね、信じることができなかったんですね。で、それゆえにザカリアは口が聞けなくなっていました。で、ただこの、生後8日目に割礼を施すときに、近所の人々や親戚の人たちは、幼子の名前をですね、ザカリアから取って、同じ父親と同じザカリアにしようと、していたわけですね。ただエリザベツはですね、御使いに告げられた通りにヨハネと名付けようというふうに言うわけですね。そして父親のザカリアもヨハネと名付ける、そういう意思を示すわけです。で、その時やっとザカリアの口が解かれ、開かれ、話すことができるようになる。そしてザカリアは主を賛美し、聖霊に満たされて預言の言葉を語ると。これが、このザカリアの賛歌と言われているものですね。で、聖霊に満たされて預言の言葉を語るということですから、預言の言葉とありますので、私たちとしてはですね、この流れを見ていくと、きっとこれから何が起きるのか、そして特にこの生まれてくる幼子が、どういうふうに成長するのかとか、何をするのか、そういったことが語られるのではないかと、私たちとしては期待するわけですよね。 ところがこのザカリアの賛歌で語られている予言というのはヨハネについてというよりもやっぱりイエス、キリストについて、イエス様についてなんですね。ヨハネというよりもヨハネの後から現れるイエス・キリストによって成就する贖い、救い、それがどういうものなのかが語られています。ですからこの箇所からですね、クリスマス前にもう一度イエス様がどういうお方かまともに見ていくことができるということです。でヨハネについてはですね、見ていただくと67節ですねと77節、ヨハネについて直接的に語られているのはもうこの2節だけなんですね。それ以外の箇所はほとんどイエス・キリストがどういうお方なのか。でヨハネの役割というのは、まあ後でも確認しますけれども、イエス・キリストの道備えをする、そういう役割が、まあ、ヨハネに与えられているということですね。まあ、なので結局中心はイエス様の贖い救いということにこうなっていくわけですね。で、このイエス様の救いがどういうものなのか、どういうものとしてここで語られているか見ていきたいと思うんですけれども、特徴的なところですね、ちょっと全部見ることができないので非常に特徴的なところを見ていきたいと思うんですが、一つがですね、この敵の手からの救いであるということですね。これは71節にありますが、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべてのものの手からの救いであると言われています。イエス・キリストによる救いというのは敵からの、私たちを憎むすべてのものの手からの救いであるということです。で、この敵とは誰なのか、どういう存在なのか、これが非常に重要になってきます。イスラエルの歴史歩みを振り返っていきますと、旧約聖書の中で神の民、イスラエルの敵というのは、周辺のいろいろな国ということになりますね。さまざまな外国でした。初めの大きな敵はですね、エジプトということができると思います。イスラエルの人々はエジプトで支配され奴隷にされていました。しかし主がモーセを使わし民を導き、そのエジプトの支配から解放させて、解放してくださった。その後イスラエルの人々は約束の土地へと行きます。ただ約束の土地でもですね、このパレスチナの諸外国、ペリシテ人との戦い、外国との戦いが続いていくわけですね。イスラエルが主に救いや助けを求めるとき、主はリーダーを立てて民を救ってくださる。そういうことがこう繰り返されていくわけですね。イスラエルが主から離れ、その結果外国から苦しめられる。イスラエルが再び主を求めるようになる。そのときリーダーが、良きリーダーが与えられて、外国から救い出される。そういうこうパターンが繰り返されています。イエス様の救いというのは、この敵、私たちを憎むすべてのものの手からの最終的な完全な救いです。旧約聖書の中では何度も、そういう具体的な外国からの救いということが繰り返されてきましたが、イエス様は最終的な救いであるんですね。ですから、この救いというのは、単に外国の支配ではないんですね。神の民の敵というのは、神の民を滅ぼそうとする、神の民を神から引き離そうとする、そういうサタンでもあります。私たちを破滅へと導く、あるいは罪と死の力、そういったものも私たちの敵であるわけですね。ですからイエス様による救いというのは、私たちの敵であるサタン、そして罪と死の力、その支配からの救いでもあるんですね。イエス様を通して神の民は最終的な平安、完全な祝福をいただくということです。しかもこの救いというのは神様の一方的な憐れみによるものでした。 イスラエルの民が特別に優れているから与えられた、そういうものではないんですね。主が一方的にアブラハムを選び、祝福の約束を与えてくださった。そして主はご自分の契約を覚えておられる。ご自分の約束を破ったり忘れたりすることがない、そういう真実なお方なんですね。72節からのところ、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓い。でこのことはですね、現在の私たちが主を信頼する、特に主イエス様の救いに信頼する上でも、とても大切なことであると思います。私たちが救われ贖われたのも完全に主の憐れみによることです。主がご自身の聖なる契約を覚えておられ、その契約を守ってくださるからですね。私たちの救いも何か私たち自身の在り方とか努力とか功績によるものではなくて、神様の側のお約束とご真実によるものである、このことをもう一度覚えたいと思います。そうでないとですね、もし私たちの救いというのが何か私たち自身の在り方とか努力とか功績にかかっているとすると、私たちの存在というのは非常にあやふやなものであり不確かなものですから、私たちの救いも本当に不確かなもの、あやふやなものになってしまいます。しかし主イエス様による救いというのは本当に主のお約束、ご真実に一方的に依存しているものなんですね。だからこそこの救いは本当に確かなものであるということができるのです。さらにですね、74節からの言葉に目を向けていきたいと思うんですけれども、ここでもですね、特にこの主の救いがどういうものか、よく表されているところなんですけれども、74節ですね。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。で、ここではですね、その、もう一度敵の手からの救いであるということがこう繰り返されているんですけれども、それに加えて、私たちが救われた目的といいますか、意味というのが語られています。神の民が救われたのは敵、外国、異教の神、そして最終的にはサタンや罪の支配。そこから救われたのは、神の民が本当に神様だけに仕えるようになるためだったということですね。真実に主にのみ仕えるようになるためであったということです。で、これは非常に大切なことなんですけれども、少し私たちが忘れやすいというかですね、見逃しやすいところであるように思います。で、これは救いの原点である、旧約聖書の救いの原点である、出エジプトの出来事を振り返ってみても、確かめられることであります。イスラエルの旅は何のためにエジプトから解放されたのでしょうか。もちろんですね、出エジプトの救いというのはエジプトで奴隷状態で苦しんでいたイスラエルを主が、神様が憐れんでくださった、苦しんでいるイスラエルを憐れんで助けてくださった、そういうことであります。で、ただここにはですね、もう一つですね、大切な目的がありました。それはイスラエルが誠の神である主にのみ仕えるようになる。誠の神である主だけを礼拝し、主に仕える。そのためにイスラエルはエジプトから解放されたのです。で、これは実はですね、出エジプトの中でも何度も繰り返されている。私に仕えさせるために民を生かせようというふうに、何度も主は語っておられるんですね。私に仕えさせるためだと。 荒野で私を礼拝するためにこの民を生かせるのだと、そういうふうに何度も語っています。こうしてイスラエルは主以外のものですね、エジプトに仕えるということ、エジプトに支配されるということと、誠の神である主に仕える、主に支配されるということの違いを知る、それも非常に大きな目的であったということですね。で、ここから誠の神である主の救いというのは、誠の神である主にだけ仕えるようになることだ、そういうふうにも言うことができると思います。神様の救いというのは、神様を知って神様だけを礼拝し、神様だけに仕えるようになっていくこと、これが聖書の神様が教えている救いということですね。で、これは逆に私たち人間がいかに本当の神様以外のものに支配されやすいといいますか、支配されているかということだと思います。私たちは本当にいろんなものに縛られたり支配されやすいものであります。別な言い方をするとですね、いろいろなものを自分の神としてしまう、偶像にしてしまうわけですね。お金などの富、あるいは社会的な成功や地位、あるいは世間の見方や評判、そういったものをですね、私たち神としてある意味崇めている。そしてそれゆえにそれに仕え、そしてそれに支配されるようになっていく、そういったものを偶像のようにして神とする、神として崇める一方で、結局はそれらのものに仕え、縛られ、支配されている、奴隷にされている、そういうことがあるのではないでしょうか。誠の神ではない何者かに私たちが仕えるとき、結局はですね、その何かに支配され、奴隷とされていきます。逆に私たちが誠の神だけを礼拝し、誠の神にのみに仕えていくとき、本当に私たちは本当の意味で自由となって平安を得ることができるのです。ですから神様の救いというのは、もう一度ここで確認したいと思うんですけれども、敵の手から救われるということでありますし、同時に主にのみ仕えるようになっていく、主以外のものに仕えることと主にのみ仕えることの違いを知っていく、そういうことであるわけですね。もう一つこの救いについて確認したいと思うんですけれども、それはですね、罪の許しによる救いということですね。これは76節からのところ、ヨハネの使命について語られているところで明らかにされています。76節からですね、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる、主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神のために知識を与えるからである。ここはですね、ヨハネの使命、ヨハネがどういう使命を与えられているか、ヨハネの役割が語られているところです。ヨハネの役割は主の御前に先立つということです。ヨハネの後から来られる主イエス様のために道備えをする、ヨハネ自身がですね、救いを成し遂げるのではないんですね。ヨハネは主の預言者として道を備える。そしてここではですね、後から来る主イエス様の救いというのが罪の許しによる救いであると語られています。それが77節ですね。罪の許しによる救いについて神のために知識を与える、これが道備えになっていくということです。イエス様が成し遂げてくださる救いというのは、私たちを敵から救い出してくださる、解放してくださるということです。しかしそれは同時に罪の許しによる救いでもあるのです。 イエス様はご自分の十字架の贖いによって主を信じる者の罪を許してくださる。私たちは罪許されることによってこの罪の支配から解放されていくのです。逆に罪が許されない限り、罪の問題に解決がない限り、私たちは罪に支配されたままになってしまいます。また私たちと主との関係においても和解、回復がないということになってしまいます。罪の問題に解決がなければ、私たちは本当に恐れなく主に近づくことができない、恐れなく主に仕えることができない。罪の問題に解決がなければ、結局は罪に支配され主から離れていこうとしてしまう、そして結局は主以外の何か別のもの、まがいものの偶像を求めていく、偶像に支配されることになってしまいます。主イエス様の十字架の贖いによって罪許されたものは、サタンの支配、罪の支配から解放される、神様との和解をいただく、そして誠の神様の祝福に預かることができるのです。で、この罪の許しということが、救いにおいて本当に大切であるということを、使徒パウロも何度も語っていますが、一箇所、見てみたいと思います。パウロのローマ人への手紙に5章8節から、新約聖書の304ページです。ローマ5章8節から。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。で、ここで改めてですね、イエス様による救いというのが、罪の許しによる救い、罪許されるということと、私たちが罪から解放される、そして神と関係をですね、和解させていただいて神の祝福に預かるようになる、そのことが密接につながっていることであるということを改めて確認したいと思います。ヨハネの使命というのは、この罪の許しを与える主イエス様の救いの道備えをするということでした。ですから罪の許しについて民に知識を与えるということだったんですね。で、実際ヨハネはイエス様が公に活動される前に悔い改めをイスラエルの人々に語っていた。イスラエルの人々の罪を示し、いかに神から離れているかを語り、神に立ち返ることを勧め教えていた。それがヨハネの働きであったということです。罪を示されて罪に気がつくということは本当に大切なことであると思います。本当に罪を知り、いかに自分が神から離れているか、神に立ち返らなければならないか、これが分からなければ イエス様の十字架の許しの意味もわからないと思うんですね。神に背き、まことの神ではないもの、偶像に支配されている私たちは、まあ、まさしくですね、このこうルカの方戻りますが、79節で言われているような暗闇と死の影に住んでいる者たちではないでしょうか。しかも私たちは、まあ、そのことになかなか気がつかないんですね。偶像に支配されて、神から離れて、暗闇と死の影に住んでいる、そういう状態であるということ自体に私たちなかなか気がつくことができない。御言葉から教えられなければ、御言葉の光に照らされなければなかなか気がつくことができない。そして何よりも主イエス様の光、主イエス様という光に照らされなければ、いや照らされてもなかなか気がつくことができない、そういう現実さえあると思います。今日改めてこのアドベントの時、クリスマスを前にですね、イエス様はこの世に来られた意味、イエス様による救い、それがどういうものかもう一度確認したいと思います。イエス様の救いというのは、私たちを誠の神である主以外のもの、特にサタンや罪、死の支配から私たちを解放し、私たちが誠の神のみに使えるようにするという、そういう救いであるということです。そしてイエス様の救いというのは、罪の許しによる救いであるということです。私たちの罪が許され、神様との関係が回復されていくとき、私たちは本当の意味で主以外のものではなくてですね、主にのみ使えるようになっていくということです。このアドベントの時、もう一度私たち自身の罪を知り、その上でですね、主イエス様の救いの意味を本当に知って、それを心から喜ぶものでありたいと思います。そして主のみに使えることを求め、主にのみ使えることを日々喜びとしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え、心から感謝をいたします。ザカリアの賛歌の中に表されている預言の言葉によって、主イエス様による救いがどのようなものであるのか、改めて教えてくださってありがとうございます。本当に私たち、あなた以外のもの、あらゆる偶像、そして何よりもサタン、罪、死の力に支配されているものであります。どうぞそのような私たちを解放し、救ってくださいますように。そして誠の神である主、あなたご自身にのみ使えるものとならせてください。また罪の許しによる救いであるということ、主イエス様の救いが、そのことをもう一度深く覚えることができますように、私たちの罪が十字架によって許され、人の関係を回復させていただくことができる、そのことによってのみ私たちは主に使えることができるようになっていくということ、もう一度確認させてください。本当にそのようにして、あなたにのみ使えることを喜ぶものであらせてください。また主イエス様の救いを心から喜ぶものとならせてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。